私は4月にこの天沼教会に赴任させていただきましてから、一つのことに苦しんできております、それはある先輩の先生のおかげだということもありますけれども、やはり私はこの1年間自分が礼拝のメッセージの題をつけるときにですね、これで良かったんだろうかっていうですね、いろんな反響をいただくので、すごくですね、こう今回もこれで良かったんだろうか、また松田が悪ふざけをしてるんじゃないだろうかっていうですね、いくつかコメントもいただきましてですね、何ですかあれはっていうですね、いうものをいただいてですね、ああこれ大丈夫かなという思いで、このメッセージのタイトルとですね、向き合って今います。皆さんこれを何だと、このタイトル何だと思ったか。おそらく私の希望としては皆さん一度はこの言葉は聞いたことがあるだろうという前提で私は話してしまっています。皆さんこの言葉一度は使ったこと、もしくは聞いたことがあるのではないでしょうか。どちらにしようかな、天の神様の言う通りでよろしいでしょうか。よかったです、ありがとうございます。もし知らないという方がいらっしゃったらですね、ぜひインターネットで検索していただけたらと思います。私たちはこのフレーズ一度は聞いたことがあると思います。どの地域でも大体どちらにしようかな、天の神様の言う通りというフレーズで始まっていきます。でこれはもちろんどちらに決めるべきかわからないときにですね、まあ神頼みというか、まあ、どっちにしようかな、もう自分では決めきれないというときによく人が使ったりするフレーズですね。私も中学校、小学校、中学校の時などですね、試験でどちらの答えかわからないときに小さな声でどちらにしようかなとかですね、行ったことがあります。しかしこのフレーズには続きがありですね、これの続きが地域によって全く変わってくるということを知りました。ある地域においてはですね、天の神様の言う通りではなくてですね、謎の人物、慎太郎くんというものがですね、登場してくる場面もあるそうなんです。少しですね、全部は紹介できないんですけれども、ちょっと紹介してみたいと思います。例えば、北海道。どちらにしようかな、天の神様の言う通り、なのなのなすびの柿の種。また、栃木県、ちょっと私馴染みがあるかなと思ったんですけど、この言葉ですね、どちらにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン柿の種だそうです。皆さんもしこれ私使ってたなっていうのがあったら、もしかしたらなんかそっちの関係があるのかもしれません。 ちなみに東京です。どちらにしようかな、天の神様の言う通り、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つおまけにバンバンバンだそうです。神奈川県、長いんです。どちらにしようかな、天の神様の言う通り、なのなのな、鉄砲撃ってバンバンバン、もう一つおまけにバンバンバン、卵が割れたかな、ろうそく一本切れた。もう私語呂がわからないです、このようですね。愛知県、どちらにしようかな、神様の言う通り、怖いんですね。鬼になっても怒りこなし、おっぴっぴのぴ、玉手箱、ひまわり。もうちょっと想像を超えていきますね。で、これですね、大阪の方、ご存知だったら、ぜひ後でちょっと共感していただけたらと思うんですけど、どちらにしようかな、裏のゴンベイさんに聞いたらよくわかる、プッとこいって、プッとこいって、プッぷっぷだそうです。もう神様がいなくなってしまったので、ちょっと大丈夫かなと思ったんですけども、兵庫の出身の方もいるということでですね、どちら、これはどれにしようかな、天の神様の言う通り、太鼓を打ってどんどこどん、もう一つおまけにどんどこどんと、地域によっては鉄砲ではなくて太鼓になっていくですね。広島、これが一番長かったかもしれません。どちらにしましょうか、天の神様に聞いてみたらすぐ分かります、かっかのかっかの柿の種、 ねんねのねんねのネズミ取り、リンゴのリンゴのリンゴ取り、山の奥のアブラムシ。ちょっと疲れてきます。そうですね。鹿児島県はですね、非常に地域性をもろに出してるって感じですね。どちらにしようかな、天の神様の言う通り、桜島ドッカーンだそうです。ちょっとどういう語呂かはわからないです。沖縄県、不思議なんですね。どれにしようかな、神様の言う通り、月火水木金土日、アブラムシですね。まあ、他にも本当にたくさんあります。なんとですね、この言葉はですね、県だけではなくて、東京なんかですね、区によっても多少違ったりするというので、まあ、それをずっと話すわけにはいきませんので、もし興味がある方は差し上げますので、後で声をかけてください。この、まあ、日本のバリエーションということなんですが、これ不思議なことにというかですね、驚いたのは、英語でもアメリカ、イギリスでもありますし、フランス語でもあり、スペイン語でもあり、ポルトガル語でもあり、ドイツ語でもあるということですね。まあ、英語だと私ちょっとさっき教えてもらったんですけども、まあ、それでもちょっと発音できなくて、エニミニメニムニムとか、そんな感じの、なんかそういうのがあるそうです。ですね。まあ、こんなものがたくさんあるわけですね。で、これらの多くはやはり私たちが常に何かを選択しなきゃいけない場面で、どれにしたらいいかわからない、何を選ぶべきかわからない、迷ってしまいやすい存在であるということも教えています。どちらの人生、どちらの道、どちらの選びをすればよいのか迷う場面が皆さん終わりだったと思います。ないという方はおそらくいらっしゃらないのではないかと思います。コロナ禍で教会に来るのか、インターネットで礼拝に参加するのか、神様を礼拝することを優先しようか、疲れているのでゆっくり寝て午後から視聴しようと思うのか、もう本当にさまざまな選択があります。そのような選択をする上で何を基準とするのか、それを今日聖書で学んで教えていただきたいと思います。その選びが私たちの人生を大きく左右する、どのような人生を選んでいくかの大きな影響ある選びをするために共に祈りたいと思います。もう一度同じ祈りですけど、お祈りさせてください。愛する天の神様、もう一度祈らせていただきます。しもべは聞きます。お話しください。アーメン。聖書朗読で読んでいただいたこの箇所をもう一度読ませていただきます。マタイによる福音書7章の13節から14節。狭い門から入れ、滅びに至る門は大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多い。命に至る門は狭く、その道は細い、そしてそれを見出すものが少ない。とてもシンプルな神様の、イエス様のおすすめメッセージです。狭い門から入りなさい。私たち人間は普通だったら狭い門から入るよりも大きい門を選びたくなってしまうものではないかと思います。まあ、全くの余談ですけれども、私が尊敬している大好きなプロサッカー選手でですね、当時、まあ、昔の選手ですけれども、イタリアの至宝と言われたロベルト・バッジオという方はですね、まあ、この有名ないくつかの名言を残すわけなんですけれども、その中で彼は自分が思いついたプレーの中でいつも一番難しいものを選択することにしているとおっしゃっていました。いくつか、まあ、彼の中では10個ぐらい瞬時に、そのこの状況下でどのプレーを選ぼうかということを瞬時にこう思い描くそうなんです。その10個の中で一番自分がやったら失敗そうだな、難しいな、これはチャレンジすべきではないと思うことを選ぶようにしているとおっしゃっていました。しかし私たちは普通に考えてしまったときには、失敗したらどうしよう、間違った選択をしたらという思いから、無難な選択、広く大きく 何も考えずにもうスッと行けるような、特にみんなが入っていく安全策に走ってしまうことがあるのではないかと思います。ここにも今読んだ聖句の中にも非常に究極の選択があるわけです。狭い門と言われている門、それは滅びに至る門、そして命に至る門。皆さんでしたらどちらを選ぶでしょうか。皆さんでしたらどちらを選ぶでしょうか。当然、いや命に至るもんでしょうと思うんですね。よくわからないけどこの先は地獄のような経験だ、道だ、こっちは何かわからないけど豊かにしてくれそうな、幸せになりそうな道だと思うとき、どちらを選びたくなるでしょうか。当然命の道と思いきや、この聖句は滅びに至るもんは大きく、その道は広い、そしてそこから入っていくものが多いと言っています。つまりこの広くて通りやすくてみんなが選びそうな道は、私たちの中で勝手にこっちが間違いなく素晴らしい幸せの道だろうと思ってしまっている。で、狭くて汚くてゴツゴツした岩がもうゴロゴロしているような道を見て、いやこっちは汚いし舗装されてないし辛そうだから幸せではないはずと私たちの基準で判断してしまい、多くの人が広く、そして門が大きな滅びに至る、広い門を、道を選んでしまうと聖書が教えているのです。私たちは今どちらに向いて歩いているでしょうか。イエス様はなぜこのような例え話をされたのか、これは当時の人たちにとっては分かりやすい例えだったんだと思います。イエス様の時代のこのパレスチナの人々は城壁を巡らした町々に住んでいました。でこれらの町は大抵丘の上とか山の上、上り坂があるところですね、にあったわけです。敵からしっかりと守れるようにですね、こう城壁があり、そして上に高いところに作られていた。その城壁内に入るためには門を通らなければいけなかった。しかしこの門は日没には閉められてしまう、つまり門限があったわけです。旅人たちは夜にならないうちに町に入るために、ゴツゴツした岩がむき出しになって苦労する道でも早く町に入らなければいけないという最優先事項を優先して、彼らはその道を通っていった。その道にはもう石がゴロゴロして舗装もされてなく汚く、そしてしかも苦労して上り坂を、もう多分旅行で買ってきたたくさんのお土産とかそういったものを持ちながら一生懸命苦労して汗をかいて登らなければいけない道だった。そしてその道をのんびり自分のペースで行こうと、もう時間は関係ないっていう忘れてしまっていた人たちは外に取り残されていた。そしてその門の前ですね、狭き門の前、日の暮れる前にですね、町の前門に着こうとする急いでいる人たち、旅人たちは少し時間が遅れたとなれば、もう途中にあるものなんかに心を惹かれず、まっしぐらに門に向かっていったわけです。寄り道したりすることなんて決して考えなかったはずなんです。なぜなら彼らの目的は門限までに門に入ることだったからです。途中でお店があって、ああちょっとお腹が空いたからとか、途中で花畑があったからなんか綺麗だなとかって、そんなことではなく、今私がすべきことは時間までに門に入らなければいけない。行列ができていて待たされて、時間になったらもう目の前で閉められてしまうかもしれない、なるべく早く行こうと、門に入ること、それが彼らの優先事項だった。しかし私たちはこの人生の道を歩くときに、優先事項があるにもかかわらず たくさんのものを見て、ああこっちに行ったら心が癒されるかな、ああこっちに行けば幸せになれるかもしれない、さまざまなものを見てしまい、私たちは本来の目的を見失ってしまうことがあります。その本来の目的を見失うことが私たちの選びに大きく関わってくる。私たちも本来だったら命を得るために、脇目も振らずに帰るべき家路、神様のもとへ急がなければならない。しかし私たちは道が険しいのを見て、ああこんなに荷物を持ちながらこんな坂道を歩くのは大変だ、楽な道を選ぼうと遠回りをして、汚れるのを嫌がって遠回りをして、舗装されたきれいな遠回りをする広い道を行こうとして、時間があるということを忘れてしまう。この聖句にある狭いという言葉は、ギリシャ語の意味から見るとですね、この狭いというのはただ細くて、もうなんかこう幅が狭くて、まあ、そういう意味もありますけれども、この通るのに困難ということだけではなく、狭さ、まあ、小ささとも言うかもしれませんが、多くの人がこの門の存在に気づいてないというんです。それを狭いと表現する。またヘブル語で狭いという言葉は苦しみ、困難、苦難、窮乏という言葉も意味するそうです。私たちはさっきも言ったように苦しみの先に命があるなんて思えない、そう自分たちで勝手に神様が広げている門を狭めてしまって、私たちは間違った選択をしてしまう。こっちが救いなんだよと言ってるにもかかわらず、いやいやそんなはずないじゃないですか、だって道汚いもん、汚れるもん、疲れるもん、汗かくもんと言って、私たちは神様が狭いもんだよと言ってるものから目を背けてしまう。広いもん、みんなが通るもんというのは何も考えずに通ることができます。まもなく、まあ、あの世の中でもですね、私たちもそうですけれども、まあ、クリスマスのシーズンがやってくる。私はクリスマスの中で本当に嫌いなことが一つあります。それはX マスと書くですね、あのクリスマスなんですけど X を使ってクリスマスと書くあの表記。本来だったらクライスト、キリストマス、まあお祭り、キリストというものが書かれるはずなのに X が書かれる、ね、よく数学とかで X わからないというものですよね。わからないはずないんです。 X じゃないんです。まあ、もちろん X ではないんですけど、 X じゃないんです、キリストなんです。しかし私たちはその本来の主役であるキリストを忘れて、何も考えず自分たちが楽しむことだけでこの時を終わってしまうとしたら、非常にもったいない、寂しい、そして広い道を行ってしまうかもしれない。ルカによる福音書にもこの狭き門から入れという言葉は出てきます。まあ、その中には努力して狭い門から入りなさいとあるわけですね。頑張って頑張って、あなたたちは努力して入らなきゃいけないよ、狭いんだからもう我先にという意味ではないわけなんですね。不思議なんですね。救いって私たちの働きじゃないでしょ、神様からもらうもんなんでしょ、なんで私たちが努力しなきゃと思うんです、ね、しかしこの言葉ですね、まあギリシャ語であったりヘブル語から見てみるときにですね、これは決してあなたたちが自分で頑張りなさいということではなく、その言葉の中には惜しくあれ、勇気を出しなさい、惜しくあれという励ましの言葉だということがわかるんです。狭い門から行く人は少ないよ、上り坂だよ。確かに周りを見たときに、えこの道で良かったのかなって思うことがあるよ。でも勇気を出しなさい、惜しくありなさい、あなたの道は間違ってないよ。神様はあなたたちの命を救おうとしておられる、用意がある、だから恐れず 惜しくありなさい。坂道かもしれないけどもまっすぐ進みなさいと励ましてくださっているんです。この狭い門から入れという話は三条の水訓、三条の説教と言われる中の一つのお話なわけですね。でこの三条の水訓と呼ばれるものはマタイによる福音書の5章から7章にかけてイエス様が語られた教えがもちろん書かれているわけなんですね。であの有名な5章のですね、最初にはあの有名な、何とかの人たちは幸いであるというですね、幸せな生き方について教えていたり、まあ、多くの教訓教えを私たちに与えてくれているものです。そしてこの今日読んだこの箇所の書かれている7章を見てみると7章の部分にはですね、いくつかのこのストーリーがですね、書かれているわけです。最初は人を裁くな、また2番3番ですね、こう求めなさい、あの有名な求めなさいっていうメッセージであったり、そして今読んだ狭い門から入りなさい、あとは偽預言者がいるけど注意しなさい、でもう一つは、まあ、口でですね、しようしようという人がいるけれども口でそういう人じゃなくて父の御心を行う者が天の御国に行くんだよということ、そして最後にあの有名な岩の上に家を建てた者と砂の上に家を建てた者の話が載っている、まあ、大きくちょっと細かくするともうちょっとあるかもしれませんが6つのこうストーリーがあるわけですね。でこの6つをですね、まあもちろん、全部一つずつ話す時間はありませんけれども、こう見てみるとですね、まあ裁かずに行いなさい。自分を標準としてはいけませんよと。あなたたちはなぜ自分を標準とする？神様を標準とするんだ。あなたの標準に周りの人々が達していないからといって非難してはいけない。あなたも行っていないよっていうですね、まあ私たちに目を向けさせてくれさるもの。求めなさい。あなたが足りないものであること、何かを必要としているものである、そして何かものを必要としているだけじゃなくてあなたを祝福してくださる神様ご自身を探しなさい、迎えられているんだから自分で門を叩きなさい、そして狭い門から入れ、人生には戦いがあって険しい道があるよ、確かに、しかし簡単で楽な道の行くのではなく命につながる道、もう目先のことで簡単だからではなく命を得るための道を選びなさい、歩きなさいと、そして偽預言者に気をつけろと、多くの人は、まあね、言葉では、まあ、そういいことを言うと、しかし神様に服従してるか、それはその人たちの身によってそれがわかるよ、良い実に、良い木には良い実しかつかないよ、悪い木には悪い実しかつかないから、しっかりちゃんと見極めなさい、父の御心を行うもの、口先だけじゃなく父の御心を行うようにしましょうと、そして最後岩の上に家を建てる、イエス様の言葉を聞いて行う、決して揺り動かされない岩を土台とした生き方をしなさいということが書かれているわけ。この6つのお話というのはそれぞれ、まあ、1つずつだけで読んでみると、まあ、1つのお話をですね、イエス様が1つずつしているようにも思います。しかしこの三条の説教の中でイエス様はこの6つのお話を通して全く思いつきでパッパッパッと喋っているわけじゃないですね。何か大切なことを伝えようとしてこう順序立てて話してくださっている。私たちは二つのうちの一つを選択しなければならないということを話しているわけです。命に至る狭き門か、滅びに至る広い門か、良い実を結ぶ木となることを望むのか、悪い実を結ぶ木となるままにしておくのか、天の父の御心を行うものとなるのか、なりたいと望むのか求めるのか、行わないもの、不法を行うものとなるのか、神を探し求める、門を叩き続けるものになるのか、自分は足りてます、なんとかできますと口では求めてますと言いながらも自分は 結構です。自分のやり方で行きます。求めずに行くのか、岩の上に家を建てた賢い生き方で生きるのか、砂の上に建てた愚かな生き方か、二つに一つを選ばなければいけないんです。これはクリスチャンであろうとなかろうと、生き方においては全ての人がこの二つに一つを選ぶ生き方をしなければいけない。だからこそイエス様は全ての人にこの福音のメッセージを伝えているわけです。ヤコブの旧約聖書に出てきます、創世記の中のヤコブの生き方は本当にこの二つの間で戦う生き方、私たちが本当に自分と照らし合わせて見る生き方、ヤコブの生き方ではないかと思います。ヤコブの生き方というのは、もう最初なんとか自分で自分を救おうとする生き方であった。自分で祝福を得ようとして兄を騙して、自分で愛と幸せを得ようとして今度は騙され、自分で解決を得ようとして必死にもがくけれども解決が見つからず、川を渡れず立ち止まっている。しかし神様は家族を騙したヤコブに対して、私はあなたと共にいるという約束を与え、解決が見つからずに立ち止まってしまうヤコブと向き合い、格闘し、祝福を与えた。そしてイスラエルという新しい名前、新しい人生を与えてくれました。何週間か前でしたけれども、このチャペルウィークというですね、お隣の東京エセアドベンティスト病院のですね、皆さんの前で、毎朝お話しさせていただく機会が与えられました。でその中でも私ですね、自分で、確信を持って言えることですね、聖書から確信を持って言えることをシェアさせていただきました。もう一度言わせてください。私たちは人生の中で絶対実際に誰であろうと、クリスチャンであろうとなかろうと、一度は神と戦う経験をするんです。それから逃れられる人いないんです。私たちはもちろんその戦いが来て、それを私はそんなの知りませんと言って拒否することもできる。しかし私たちは人生において最低必ず一度は神と向き合って戦わなければいけない時があるんだと私は強く思っています。しかし私たちはその時にどうにかして自分で神と戦う、どうすればいいんだろう、いいことをしよう、何とかをしようと一生懸命なっていきます。しかしヤコブはその晩酌尽きた時に、もうただ神の裾につかんで、もう絶対に離さないという思いで、私を祝福してくださるまでは離しません、もうすがっただけでした。私たちもそのようなヤコブから何かを選びにおいての何かを学ばなければいけないと思います。ちょっと忘れ去られてしまっていたあのですね、このどちらにしようかなというですね、なんでこんなタイトルにしたのかってですね、思われる方もいらっしゃると思いますけれども、オチとしては本当に単純なんですね。このどちらにしようかな、神様の言う通りというフレーズ、その後がなんでこんなに違うかということが私たち知りたいことなんです。もちろん地域性もあります。地域の特色を出して何か、しかし一説によると、これは神様の言う通りと言いながらもすでに自分で答えを出していて決めてしまっている人間を表していることだということなんです。どちらにしようかな、天の神様の言う通りと選んだ時に、この選び私は嫌だ、迷ってたにもかかわらず嫌だと思った時に、なのなのなってやったら、今ちょっと違いましたけど、同じのを選んでしまった、もう一回いろんなものを付け加えていった結果、私たちはいろんな神様の言う通りと言いながらもいろんな自分の選択をそこに押し付けようとしているわけ。もしかしたら本当に悩んでたかもしれない。でもそっちを選んで、神様がそっちだよって示したときに、どうしよう。 神様の言う通りと言いながらもそれを受け入れられない人間、そんな私たちなんですよということを、このどちらにしようかなというフレーズは私たちに教えてくれているんです。皆さん、私たちは神様が何かを示してくださったとき、はい主よと答えることができるでしょうか。私はできないからこそ今回この聖句が私に与えられたのだと思っています。しかしイエス様はどうだったでしょう。イエス様は狭き門を通って私たちのもとに来てくださいました。誰もが通りたくないようなゴツゴツした本当に険しい道を通って私たちのもとに来てくださいました。イエス様はおっしゃいました。できることならこの道を選ばない選択を私にさせてください。でもあなたの御心がなりますように。そして十字架の上においても彼らをお許しください。最後の時ぐらい恨み節一つ言わせてください。もうあんたら大嫌いだじゃなくて、彼らをお許しください。イエス様のこの姿を見て私たちはその先どのような選択をしていこうと思うでしょうか。自分の行いによって救いを得ようとする努力は、私たち知らず知らずに気づかないうちにそういった道に歩んでしまっていることをもう一度気づきたいと思います。私たちは聖書の言っている通りやっている、もちろんもう神様の言う通り教会に来てもう全てというですね、まあ時に思ってしまうかもしれない、そういう他人の目の中にあるクズを、他人のことばかり見てしまって自分のことに気づいていないような私たちに対して、イエス様はその選びにおいて本当に賢く狭き門から入りなさいとおっしゃってくださったんです。礼拝というのは、この礼拝のメッセージを聞いた後皆さんが帰っていかれるとき、この狭き門から入れという言葉が皆さんの心に残り、皆さんが私にとって狭き門、今通るべき選ぶべき険しいでも救い命に至る門は何だろうかと神様に問いかけて、この教会を後にし、この辺りの、この新しく始まる1週間をその選びで、神様の導きの選びで選んでいっていただきたいと思うんです。道は険しいかもしれない、でも共に命の道、命に至る道を一緒に選んでいきたいと思います。道は険しいかもしれない、でも一緒にその道を選んでいきたいと思います。7章の21節には、天におられる私の父の御心を行うものという言葉があります。もちろん聖書にはヨエル書などさまざまなところで主の名を呼び求める者は救われますと書いてあります。じゃあもうその通り、もうしようしようといつも言っていれば、そうではないと。聖書は主の名を呼び求める者というのはどういう人のことか、天におられる私の父の御心を行うものである、そのように私たちは覚えて、どのような険しい道が与えられた時も、もちろん苦しみがあるかもしれない、その先に命があることを覚えて選んでいくことができればと思います。そのチャペルウィークの中でもですね、取らせていただきました。これ私の主観ですので分かりません。ただ忠実に生きるということ、この忠という字は忠心と書きます。皆さんの心の中に、心の真ん中には今何があるでしょうか。ご自身でしょうか、主イエス・キリストでしょうか。皆さんの心の中の中心にあるものに、私たちは、私の心の中心の中にあるものに、私たちは忠実に生きていきます。共に主イエス・キリストを心の中心にし、 どちらかの選択を迫られた時、天の神様の言う通りに歩むことができるよう共に支え合っていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。